FM 一枠お届けしています。この時間は首里城下町クリニックから田中健院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っていますが、7月8月の医療講演会についていろいろとお話を伺っていきたいと思います。で今日は先生ゲストをお連れいただいたんですが、はい、ご紹介いただけますか。はい、
沖縄県立南部医療センター子ども医療センターの、2年目の研修医の西堀貴文先生です。
西堀先生こんにちは。
こんにちは。
なんかご出身が関西の方なんですか。
はい。
2年目の沖縄はいかがですか。
いや最高ですね
どんなところがいいですか。
いや青い海と青い空とあとね温かい人々がいてとてもいいところだと思います。はい。
で今首里城下町クリニックで研修中なんですか。
はい。
2週間研修がもう実は今日が最終日で。
そうなんですか。
はい。来週からは赤島だったり、
はい、
また今度は離島に2週間
行く。離島にということ。やっぱりその医療というのは同じかもしれないんですけれども、はい、そのスタイルとかが違うとやっぱりこう、はい、様子はかなり変わるもんですか。
そうですね、まあ、特に僕は今救急で診療する場面が多いんですけれども、まあ、初回に会う人ばかりなので、でもそれに比べてこういうクリニックでしたらもう信頼関係がある方と診療を続けていくっていうところがまあすごく違うのかなと。うん、
またね島の医療っていうふうになると、はい、またそこ違いも。
そうですね。
赤島の方ですか。
うん、はい。
ああそうですか。でまあ、ゆくゆくはというのはちょっとこの後お話聞いていこうかなというふうに思いますさてまずは、地域医療講演会についてお話を伺いたいんですけれども、先生7月は糸数病院の糸数勲先生が沖縄の長寿圏復活はウィメンズヘルス女性の健康からと題してお話ししてくださったということなんですが、女性の健康。
はい、はい、先生が冒頭でおっしゃってたのが、まあ、ゆりかごから墓場までと、うん、よくこう人生全部まとめるときに言いますけど、うん、女性は女性ホルモンがこう出てそして、最後こう徐々になくなっていくまでこう一つのこう女性ホルモンでいうと山があるんですけど、うん、その女性ホルモン その山のに応じてこうライフステージがそれぞれあって、まあ、それぞれの時期にやっぱり気をつけないといけない病気ですとか体調管理があるんですけど、うん、そういったことをそのゆりかごから墓場までトータルで女性の一生を考えていく、そういった医療がこの先生がおっしゃってるウィメンズヘルス女性の健康管理ということで、男性はどちらかというとそういったホルモン の影響っていうのはそんなに一生通じて顕著、まあ、もちろん思春期の頃には多少ありますけど、それを過ぎてしまえばほとんどなだらかというか一定なので、そこら辺がやっぱり男性と女性の違いっていうのがあるんですけど、はい、先生はそこにやはり産婦人科医として焦点を当てて、まあこの時期その時期時期に応じた気をつけた方がいいことについてお話してくださいました。
でもなんか言われてみるとという感じなんですけれども、確かに変化って大きな変化っていうのがその女性ホルモンによって起こるわけなんですけれども、そんな風にこう自分の一生を通じて考えるっていうことしたことないなって思いました。
そうですね、やはり皆さんも生活していく中で何気なくそういったことに対処していくんでしょうけど、客観的にトータルで見て人生を眺めるってことをあんまりする機会ってなかなかないと思うんですね。ですから最近はこういうふうに産婦人科の先生方がこうそういう専門の外来も作り始めてるみたいですので、病気に特化するのではなく、はい、その人一人の女性として人生 そのステージで見たときにどういうふうに今の状況を評価してあげるかとかですね。ですから本当にこう女性の目線に立った医療というのが今中央の方でもだんだん増えてきているみたいですので、まあ、今後沖縄でも産婦人科の先生がこういう専門の外来をする先生が増えてくるんじゃないかなという気はいたします。
糸数先生からはステージごとに注意ポイントなどもお話があったんですか。
そうですね、例えば月経に関する例えば月経困難症、 月経前緊張症、子宮内膜症、子宮筋腫という、もう本当にこうあの生理があるうちの女性にとっては非常に身近な問題にまず触れて、そして50歳前後から来るその更年期の障害で、それに対しそれに伴って起こるような精神的な変化ですとか、うつの話ですとか、そして、女性ホルモンが減ってくると私たちが内科医も気をつけるのが骨粗しょう症といって骨の変化が出てきますので、骨粗しょう症、そして、よくあの出産歴が多い方々とかがこうどうしてもあの骨盤底筋が緩んで、ちょっと尿失禁とか出やすくなるんですけど、そういった泌尿器科的な話にも触れて、そして最後にあの子宮がんの検診の重要性ですね。子宮頸部がんと体部がんといって、あの入り口の方と奥の方と2つあるんですけど、その病気の検診のこと、そして最後はあの最近話題になっているあの乳がんの話まで、本当にあの先生からは幅広くあの資料に基づいてお話ししていただきました。
言われてみればっていう感じですね、本当に。
はい、そうですね。
本当にあのこの年代ごとによって抱える悩みって変わってくるし、その対応というのも変わってくるんだなっていうのがなんとなくこう分かりました。
そうですね。ですから私もこんなに体系的に婦人科の病気をの話をまとめて聞いた機会なかったので、私ども医療関係者も大変勉強になる講演会だったんですけど、はい、やはりそういう視点でこう女性と向き合っていくというのは、あの私たち内科医やかかりつけ医にとっても大事なんだなと、本当にあの勉強になる講演会でした。
なんかあの外国はその辺もっと進んでいるというふうに先生おっしゃってましたね。
はいはい、あの例えばですね、子宮がんの検診の受診率は欧米諸国は8割ぐらいらしいんですよ。ところが日本は残念ながら2割からよくて3割弱、でその理由として先生がおっしゃってたのは、こう家庭医のようなかかりつけ医と同じように女性はかかりつけ産婦人科医、まあ、あのを持ってて、何でもこう気軽に相談できる環境があると。だから検診の重要性も当然若いうちから理解するし、はい、子供が生まれたら今度はもうこの子供のことも一緒に、その女性のお子さんの場合には一緒に相談していくということで、本当にあの身近な産婦人科医の先生がいらっしゃるみたいです。
でもなんていうんですか、あのメンタルヘルスの件に関してもすぐカウンセリングっていうような感じで、はい、本当に身近にあるな外国はっていう印象を受けますけれど。
そうですね。ですから最近でこそ日本も今そのいう形で、まあ、精神科の先生が心療内科と標榜して、あの身近なカウンセリングをしてくださるようになってきています。同じように欧米諸国のように考えると、まあ、今後はそういうウィメンズヘルスを専門としたクリニックがもっと増えてもいいのかなというふうな気はいたしますね。
そうですね。また女性の側も自分 の, その女性性の健康を守るためにどうしたらいいんだろうということをもっと積極的に考えていく必要があるということ。
最近 の, あの本当にあの乳がんの話題で、あの有名な方が残念ながら乳がんになって闘病されている話で、一般の方も今すごく検診に対して関心が高まってるんですね。ですからまさにこういう時こそ私たち医療従事者もしっかり正しい情報を提供して、皆さんと一緒に女性の健康を守っていこうみたいな、そういう流れはいいのかなと思います。
はい、ね。はい、7月は糸数病院の糸数功先生が沖縄の長寿県復活はウィメンズヘルス女性の健康からと題してお話ししてくださいました。そして8月ですが、8月10日水曜日午後7時から今度は生活習慣病を意識した食事の改善と体重管理、ゆい健康プロジェクトの紹介と題してお話があります。琉球大学の保健管理センターの准教授、佐喜眞篤先生がお話ししてくださるということなんですが、先生、ゆい健康プロジェクトっていうのはこれ何か全県的な取り組みなんですか？はい、
沖縄県 の, あの交付金事業か何かのようなんですが、琉球大学 の, その先生方に主に委託しまして、県内のもう離島も含めて北部から南部まであの拠点の小学校をあの作ってですね、そこに健康介入を今してるみたいで、まずは子どもたちに身近な健康のアドバイスといいますか、食事の話をしながら、今度はその親の世代に関わり、そして今度はそれがまた自治会の方にまで地域に入っていったりという形で、非常にその小学校を拠点とした 非常に何て言うんですかね、すごくやりがいのありそうな介入を今やってるみたいでして、はい、これをこのプロジェクトの中心でこの佐喜眞先生活躍してるもんですから、先生からぜひ今沖縄県のそういうことをすると沖縄の現状とかいろいろ見えてきてると思いますので、それに基づいて先生からじゃあどんなことを県民は考えていったらいいのかなという話をお聞きできたらいいなと思ってます。
なんかよく言いますよね、親を変えるには子供からって。
そうですね、
言いますけど、まさにその部分ですね。
まさにそのプロジェクトだと思いますので、大変楽しみにしてますし、一人でも多くの方に佐喜眞先生の話聞いてほしいと思ってます。
どの病気でも必ずここを改善しなさいって言われるのが、食事をはじめとする生活習慣とそして体重っていう部分じゃないですか。
そうですね、
もう全部これつながってるんですね。
そうですね、ですからもう本当にもうこう肝というか、はい、まあ、今私たちが考えないといけない一番大事なところに先生方も介入されてるんで、大変その成果に今期待しているところ。
はい、皆さん8月は生活習慣病を意識した食事の改善と体重管理、ゆい健康プロジェクトについて琉球大学の保健管理センター准教授佐喜眞敦先生がお話ししてくださいます。8月10日水曜日午後7時からです。事前に申し込みなど、必要ありません。当日ぜひ会場に足をお運びください。詳しくは首里城下町クリニックのウェブサイトでも紹介されています。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。電話番号が 098-885-5000 となっています。さて今日は西堀先生をゲストでお迎えしたんですけれども、2週間終えていかがですか、城下町クリニック。
そうですね、患者さんと先生たちの距離がとてもなんていうんですか、すごいいい距離で、患者さんだけのことじゃなくて患者さんの家族も含めて、すごい気軽に相談できるような雰囲気があって、とても、皆さん信頼されてるんだろうなっていうのをよく感じました。
将来は先生はどういった専門を。
僕は精神科になろうかなと思っています。
そうなんですね、はい、またね患者さんとのやり取りもすごく大切なところだと思いますので、はい、先生頑張ってください。
先生思春期精神外来ですから、最近入りの発達障害、入りというかよく聞きます、はい
はい、聞きますね。
発達障害でお悩みの方多いと思うんで、うん、その分野で先生活躍されたいということで、すごくこう、目標がはっきりしているので、私たちも期待してますし、はい、沖縄には研修で来てくれたんですけど、大好きになってくれたみたいなんで、将来沖縄で仕事してくれたらいいな
と。いいなって思いますね。そうですね、
期待しております。
こういうふうにしてまたなんていうんですか、精神科の中でも細かくジャンルがあったりするんですね、
はい、そうですね、特に大人と子供は分かれています。
そうなんですね、はい、ぜひこういう方に力を発揮していただきたいなと思いますよね、はい、まずは城下町クリニックでの研修は今日で終了ということで、はいはい、お疲れ様でした。
ありがとうございます、
はい、今日は首里城下町クリニックの田中武院長、そして研修医の西堀貴文先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。